飛脚到来。木曽というところは、信濃にとっても南の端、美濃境になれば、都も無下にほど近し、平家の人々、東国の背く田にあるに、刻々さえ、子はいかに、とて、大きに恐れ騒がれけり。入道小国、野玉一ケルは、たとえ信濃一国の者どもこそ、木曽に従いつくというとも、越後の国には、余呉将軍の伐用、城野太郎助長、同じき四郎助持、これらは、兄弟ともに多勢の者なり。仰せ下したらんに、安打って参らせてんす。と野玉えば、下にも、と申す人もあり。いやいや、ただいま御大事にお呼びなんす。と、ささやく人々もありけるとかや。任月一人の日、地目行われて、越後の国の住人、城野太郎助長、越後の神に任ず。これは、木曽追討せらるべき、はかりごととぞ聞こえし。同じき七日の日、大臣苦行、家々にして、戦場だらに、並びに、不動明を書き、供養せらる。これは、狂乱慎みのためとぞ、聞こえし。同じき九日の日、河内の国の石川の氷に居住しける、武蔵の権の神、入道義元、子息、石川の方眼大義兼、これも平家を背いて、頼朝に心を通わして、東国へ、落ち下るべしなど、聞こえしかば、平家、やがて打ってを使わす。大将軍には現代府の方眼末貞、津の方眼森住、都合その生三千余機で、河内の国へ発行す。城のうちには、義元没死をはじめとして、わずか百機ばかりには過ぎ去りけり。宇野国より矢合わせして、一日戦い暮らし、世に入りければ、義元没死、討ち死にす。子息、石川の方眼大義兼は、痛手を負うて生け捕りにこそせられけれ。同じき十一日、義元没死が神戸、都へ行って、王子を渡さる。両安に属子を渡さるること、堀川の院崩御の時、先の津島の神、源の義親が神戸を渡されし、その礼とぞ聞こえし。あくる十二日、鎮西より飛脚到来、宇佐の大宮司、金道が申しけるは、鎮西の者ども、尾形の三郎これよしをはじめとして、臼杵、辺津、松田等に至るまで、一向平家を背いて、源氏に同心のよし、申したりければ、平家の人々、東国北国の背く田にあるに、西国さえ、子はいかに、とて、手を打って、浅み哀れけり。同じき十六日、伊予の国より飛脚到来、小僧の冬の頃より、伊予の国の住人、河野の城を道清、一向平家を背いて、源氏に同心の間、備後の国の住人、ぬかの入道最弱は、平家に志深かりければ、そのせい三千余機で、伊予の国へ押し渡り、同船同後の境なる高輪城に押し寄せて、散々に攻めければ、河野の城道信は、秋の国の住人、ぬたの次郎は、母方のおじなりければ、それへ超えてありあわず。父を打たせて安からず思いけるが、いかにもして最弱をうっとらんとぞ伺いける。ぬかの入道最弱は、四国の牢石を沈めて、今年正月15日、備後の友へ押し渡り、遊君、遊女ども召し集めて、遊びたわぶれ、酒盛りけるところへ、河野の城を道信、思い切ったる者ども、104人相語らって、バッと押し寄す。最弱が方にも304人ありけれども、にわかごとにてありければ、思い儲けす。慌てふためきけるが、立て合う者をば、いふせ、切り伏せ、まず、 歳弱を生け取って、伊予の国へ押し渡り、父が討たれたる高輪城まで下げもて行き、のこぎりにて首を切ったりとも聞こゆ。また、貼り付けにしたりとも聞こえけり。その後は、四国の者ども、川野の四郎に従いつく。また、紀の国の住人、熊野の別当丹蔵は、平家十音の身なりしが、たちまちに心変わりして、源氏に同心のよし聞こえしかば、平家の人々、東国、北国の背く段にあるに、南海再開格のごとし。異敵の放棄、耳を驚かし、激乱の戦病、しきりに騒す。し、たちまちに怒れり。よ、すでにうせなんとすることは、必ず平家の一門にあらねども、心ある人々の嘆き、悲しまぬは、なかりけり。